じゃあ、もちろん時計回りね、ラジオ社に持ちましたにね、お題を紹介したいと思いますんで、6年代でさ、
あの富山に世界一美しいスターバックス
ありますね。関西公園ですね。こんなのがある。
うん。何が美しいんだろう。多分建物とロケーションだと思うんですけど、なんか公園の中にあるんですよ。
関西公園っていう。あれなんですよ。富山の駅の北側の方にある公園があるんですよ。関西公園。その中にスターバックスがあるんですけど、ウッドデッキのこうちょっと少し
注意全部木でやってどの子みたいな。
なんか、
世界で一番綺麗なっていう風に歌って。
世界、
はい、そうですね。
出ました。
世界のスターバックスコーヒーの中で一番綺麗な、あの、
2、3年前ですよね。
建物。
実際に、いいとこです。
うん、そうですね。で、バックが、北アルプスがこうやって、ずっとこうやって見えるようなとこにあるんですよ。
はい、あの、
天気。変な話してくれるよ。これそっちの方がいい。
おぉ、わかりました
。今、ただ、今言ったらできるんだよ。
すいません、ゲスな話ですよね。
いや、けど、あれですよ。あの、意識高い方が、ちょっと、多くいらっしゃるんで。
あ、そう
です、あの、とりあえず、意味なく待ってていただかなきゃいけないでしょ。
じゃあ、逆ドンファンができるんじゃないですか。なんか自分でドンって言うと自分が言われてるみたいで、なんかすごい嫌なんです
け
ど。
ドン、ドン、
ドン、ドン、ドンとか言ったら
ドン、ドンさんのファンってことで、
壁ドンファンです
よ。もちもちさんね、これ左側ぐらいでいこうね、これね。
サイコロ
1個。2番。バイクにまつわるラッキーな話。
ラッキーな、ある。
ある。もうすぐ出るからすごいな。
あれはいろいろラッキーでしたね。当時ですね、僕MV アグスタのグルターレっていうのを、
ね、
その乗ってたやつが、
あの、立ちこけたでおなじみの。
まあ、立ちこけたの、例のやつです。あいつがね、実は限定モデルで、なんか、百十何台とか、まあ、めちゃめちゃ MV なんで、そんな人気ないから、たくさん作ったとかで売れないですけど、百十何台限定ってやつで、日本には5台入ってきたやつなんですよ。で、それが外装とかっていうのが、もう、焦がして傷つけたらもう手に入んないよって言われてますね。
を立ち受けたで、同じ日
で。まあ、
落とすな。
あの、ラッキーに繋がるんですよね。
繋がります、これ。アグスタで、一こけで、1ヶ月乗り込まないですよね。こけたことないんで、わからないです
。
立ちこかれておなじみの。アグスタで、おかし
くなった。僕のオートバイも出てこないですよね。
あ、そうなんですか。で、その当時それ乗ってて、で、その時、浜松住んでたんですけど、新東名ができたばっかで、で、まあ、車の通りとかも、まあ、車の交通量とかも少ないもんで、ここスピード出せんなって思って、ちょっとやってやろうと。何キロ出るのかやってやろうと。言って、追い越し車線で、3車線ある中の追い越し車線でアクセル、うわーって上げて、スピード乗ってきたって、後ろパタパタ叩くやつがいるんですよ、俺の腰を。
へぇー。
叩く、
まあ、よくいますよね。
よくいないです。
スピリチュアル系かと思いきや、ちゃんと物理的なやつで、リアシートが浮いて。
イタリア人だってアクセルを開けて、リアシートが浮く仕様なんですか？
リアシート、ね、あれは多分競馬と一緒じゃないですか。
ああ、
そうですね。
ああ
、もっといけと。
騎乗してる方にパタパタしてどうする。
もっとアクセル開けろって意味だったんじゃない
の。お前はまだいけると。
そう、もうそのパタパタ叩いてて、あって思ったんだけど、次の瞬間には、
いけ
や。やべえ、これ、飛んでったらやべえやつだって。これ、もう自分の中でこれ何万だろうって。
アクセル叩いてる。あれなんですね。飛んでって、後ろの方に迷惑をかけるんじゃなくて、この部品が飛んでったとしたら、
お金も
飛んでくと。いろんな意味でやばいと。
そう、しかも、同じやつは手に入らない。
フライングフィンダー。
うん、 大サイドのサイドですね。でもそう、そのなんかあの、そいつ自体もなんかアルカンターだったんですね。
あの、
バイロエロい、エロい。
エロいやつ。エロいやつってな。
でなったんで、もうその時はアクセルを掴んでたら、右手を、右手でちょっと。
なんで、右手、左じゃない。左じゃない。それぐらいアーティ
スト。もうそれどころじゃなかったんだよ。
とりあえず聞いてて。
え、あの、そこまで 0. 何秒っていう。
掴んでって、はい、そっから俺どうしたらいいんだろう。
考えて。
怖いさんと一緒じゃないですか。
でもその時やっぱ
リアボックス
少なかったんだよね。なんだかんだ言ってこう左に避けていくことができたわけですよ。でこれなくすこともなく命落とすこともなく済んだと、これもうラッキーですよね。
いいなぁ。
そうですね。
それもし飛んだらいくらだったんですか。
怖くて聞いて
ます。だいたいあの、右手離して押さえてる時点で、フロントブレーキ捨ててますよね。
そんなことより、エロ、エロいな。あ、いらないっしょ、いらないっしょ、ことでしょ、ことだからいらないっしょ。
リアブレーキで。リアブレーキで。
リアで十分
だって、そんな。アクセル開けてなかったらだいたい止まってくんですよ。
あれでしょ、フロント握ったら、俺はエセライダーじゃないってことでしょ。
フロント握って
右手でやんなきゃいけないからね。
そうです
ね。あ、SIA じゃねえ。
SIA じゃない。
何の話ですか。え、左手でも戦えるってことですか。それとも気分を変えて左手ってことですか。
やえっていうのは右手でやるの
か。右手でやるのか。そう。ブレーキをかけなくていいぐらいゆっくりした安全な速度で右手でやるのが。正しいっていう。
正しいマナーだ。
そうなの。
いや、俺あの、それはどうなのか分かんないですけどね。
っていうのを、誰が言い始めたのか。
っていうか、あれ意味が分かんないですよ。だって、その。
右手の人いるからね。
たぶん。俺、ほとんど右手です
ね。あ、そうなんだ。
僕も右手だけ言った。右手だけ言った、右手だけ言った。
違う違う。俺もちょっと、それ、別にそれ悪い話じゃないと思うよ。ああ、それ聞くと、ああ、なるほどねって、ああ、安全な速度でって。
いや、わかるけど。
一発連続する
んだ。いや、精神論としてはいいなと思うんですけど、うん、それ誰が決めたんだ。
いや、というよりも。
聞いたことねえから。
危ねえんじゃないですか。トラクションかけれてない
って。
い
や、これ強いってことでしょ、だから。
だから、いやクラッチ。クラッチの方やから、
別に。まあ、トラクションだ、ブレーキだっていうのは、危なくないぐらいの
速度で。確定してる時点で、だって別に両手離さずに、どこでもいいじゃん。ですか。
まあ、
ね、いいのよ。
いやだからその部分限定が正式だっていう正式って誰に許可が
出たなこの出たなこのまともに受けへんやつ。
右手が出るって時点でまだ全然余裕なんですよ。
うん、あ、なるほど。
流してる時点でバレて出ちゃうから右手が出るんですよ。
俺右手上げた瞬間に多分ね、えら減速するから。
え、なんだ、見れると思う。
あげられるけど、うん、誰がそれ決め、だったら、こうしたなって思う。
あげやすいようでいいんですよね。
でも半世紀乗ってるのに聞いたことねえよ。
そうですよね。
それはそう
かもしれない。
確かにそういう話も昔からあったようなら、あ、そうだよな。
でも俺今それ初めてしました。
なんか今、その界隈の中では、右なの左なのっていうのを、バトルしてるっていう不毛な戦いがあって、
そうなの。
これ意味がわかんない。
どっちだっていいじゃん。
う
ん、
そう
だ
よ、ね。
いや、伝われば。
で、伝わったら別に。こうやってるやついるよね。
だって中には全うされそうだ
よ。まあ言ったら、昨日から来てて、で、たまたまトンネル入るぐらいのところで、うん、前から、今日ほんまバイク、昨日今日見なかったんやと思うの。
はいはいはい。
で、たまたま向こうから来てて、トンネルから出るぐらいの。うんうん、すごいもう、こんなんしてる。そう、そう、そう、と思って、俺も背中を持って、ってたら、そいつ、全然ぶっきらぼうで普通に運転してて、ミラーがこう出てて、ね、旅行して。ふっといミラーがこう出てて、ね、それが飛んでるからパッと見るのに、ちょっぱなしが背中、あーん
勘違いよ。そこにこのコンテンツ
があったんだよ。すごいこんな人ばかりだ
った。あの、そこは、武藤で答えないと。
いや、言ってねえと俺にこんなできるけど。
パワーのチョッパどうすんだよ。
おばにさん
のチョッパどうすんだ、こんな感
じ。おばにさんのこれじゃないですか。
おばにさんのこれですよね、これね。一見なんていうかこう、クラッチを握る風
で、でも、あのほら、マメオさんのスタンディングやえっていうのもあったじゃないですか。
これです
ね。
あの、これか。
ね
体僕が今まで一番衝撃を受けた野営が、まだ野営とかなんとか言われてなかった時代の時のピースサインをしてたような時代の時に、まあ、対抗で来るじゃないですか。うん、すごい直線なんですよ。
うん、
で、そこで、普通に、こう、まあ、自分もピースサインでこういう風なのをやってた時に、確か、オフロードバイク乗ってらっしゃった方かな、うん、あの、両手離して、しゃがんだ後に、立ち上がった後に、こんな感じだ
った。猪木変身だ。
猪木とかで、で、このまんますれ違うと、ずーっと。でもちろんまっすぐの道なんで。
仮面ライダーみたいな人
ね。俺しゃがんだって気にしてるから、
ジャンプした
から。いや、だから、あの、座ってる状態から立ち上がったかって思ったところからの、しゃがんで、
ダー
片方持って、ダーってやった、上に突き上げた、左突き下げた、そのまんまずーっとすれ違うんですよ。ミラー見て、と思ってミラー見ながらもうずーっとこの状態なんですよ。
なんかこう、後ろ姿が
ね、
かっこいい。
あ、でも、かっこよかったっす。
それはもしかして、あの、ラオウの昇天した
時に。あ、ラオウ。
あの、本当イメージ的には、悔いなしのあのポーズです。
それはさ、3人ぶちかました後だったらもう一見の悔いなし。こうやって、明け方
とか。そこだけ聞いてはる人、何のことかわかんないじゃないですか。
でも、旗坊さん持ってますよね、いろいろ。ネタ。
奥さん。
これ、もうつくのやばいね。もうやばいで、もう。
やばいですよね。今日は寝れないかもしれない。はたぼさん持ってるわ。
全然出てきますよ。もうこんな話
すげえ持ってるよ。ネタ帳。
どうか、はたか、それちょっと。
じゃあまあまあ。
うむぼうさんと、ね、もうずっとこう、かきやっていただく。ああ。
だって、ね、神奈川に来るか、神奈川に来るか、石川に行かせるか、ね。
来年、うむさん来るんじゃないですか多分。うむさん対は
た
ぼ。
あれまた叩いたらなんぼでも来るから。そんなの一周を企んでますけどね。
あ、ロト一周。
言ってた。
あ、もう、そういえば、もちおじさん、あの、四国で会ったんですよね。
ロト一周と、あと、あの、表のチリハマと、裏のチリハマと、
裏のチリハマ
。
違うから。そういう意味じゃない
から。そういう意味じゃないですか。
あの人の話術のすごいとこは、普通に喋ってると、こう、かみしもが分かれるんですよ。だからもう、あのね、あの回を聞いてる人は、こう、声だけでずっとやってるんですよ。この現場におった人は、あの人がこう、かみしもが分かれるって言ってるから、もう、おもろって思う。
あの人は、だってストーリーやりますよね、ちゃんとね。ちゃんと作ってますよ。俺聞いてて面白かったもん。梅毒検査と、ブラの
すごい。これそのまま行くかもしれない。
めちゃくちゃ聞いてるぞ、その話。
そこで父さんが目覚めるって。
いや、でも、やっぱりいろんな経験されてる方って、やっぱり、その、僕もいろんな方にやっぱりお会いするんですけど、やっぱり、あれなんですよ、とんがってる方って話面白いですよね。大抵だから、その、普通の人が踏まないような行動を取るような方で。
まあ、じゃあ、もちもちさんのエロカンターラの話ってことで。
エロカンターラ。え、てか、アルカンターラはなんでエロいんですか？
どう見たってあの記事をさ、雨が、フルバイクに使う時点でもエロいじゃないですか。
うん、意味がわかんないです。
まだ若
い。雨が降って、
青いかな。
また乗りたい。
ドーンさん。
そういうことですね。
ドーンさんに。
バイク乗ってラッキーだった話。
ラッキーなんかないって俺ら。
いや
ない
でしょ。
オートバイに乗ってこれだけ長い。
そうっすよ。
何かしら。
だって今日だってその向かいでトンネルからこうやってやられたんでしょ。
いや、これやられてるやん。俺しよっかなと思って見たら、ミラーやん。
ラッキーじゃないですか。
ラッキー。
どれ
今、神戸在住なんですか？
僕、ああ。 まあ、ええか、別にいいですけど、僕、宝塚なんで。
あ、そうですか。
過激だ？
うちのね、
過激はでもほんま歩いていけるん
で。父親は神戸なんですよ。
あ、そうなんですか。
で、エアラン乗ってたんですよ。エアラって、あの、七班の。
シビアル？
あ、シビ七班のエアラっていう。あの、オートマチックじゃないです
かね。初めて聞いた。僕らの世代ちゃうと。オートマチックって何 ?DCT の音
なんか、そんな、ないですよ、ないですよ。時代は、ないです。
ホンダの、なんか、四輪の、オートマチックのミッションを移植して作った、エアラってバイクがあった
んですよ。ホンダは、あの時代からエアラって言ってたんですか？
そうそう。
あの、よくわかんないエアラ。
そうそうそう。で、
ラッキーな一個あるわ。僕の事故した話しましょうか。
うん、あ、ほんまに
ラッキー、ほんまにラッキーやったんで。
はいはい、
じゃあ、後で。
いや、どうぞ。
別に面白くない話。
いや、どうぞ、
どうぞ。ラッキーで終わるんですもんね。
いや、もう全然ラッキーです。当時僕一番最初にお下がりでもらった、MC24。MC24、VFR400。
はいはい、はい、
あの、四角い名の方のね。
はいはいはい、はい。
五角形のやつですね。
五角形、あ、そうだ。あの、あれをお下がりでもらったんですよ。
プロアーム。
プロアームの。
うん、あ、肩落ち。乗ってました。分かった。
あれで、もう言うたらあかんような速度をいっぱい出して走ったんです。もう言われへんような速度をね。で、ある日。
200キロぐらい。30キロ
ぐらい。うちの、裏がこう山になってて、で、まあ、普通40キロのとこなんですけど、3、4倍ぐらい、4倍まで行かないっていうのは3倍強。
はいはいはい。
で、いつもそういう走りをしてた時の、ある日、こっからこう下っていったら出せるよっていうところで、こう道路工事をしてて、止められたんですよ。あの時まだ若い21ぐらいの、そこでフラストレーションぐわー溜まって、出したいとこで出されへんかったっていうのが。で、出てからもう塗るようにあって走った、ブラインドコーナーで、まあ車は2台ぐらい、すれ違えるぐらいのところを、立ち上がりを、ブラインドでもうアウトいっぱいから入って、ブラインド。で、立ち上がりも右端いっぱいまで使うやから、あの時80キロぐらい出てたのかな。パッて出た瞬間に、前からトラック来たんですよ。そのトラックと正面衝突、バーカーンって。怖かった瞬間の記憶ないですし、今でもこの辺まあ当たったら結局このこっちなんですけどね、当たった瞬間の記憶もなく、この辺も感覚二分です、ずっと。今でも。で、僕が気がついた時は、地面に、こう、ここが地面になってて。
左方が
地面になってて、僕、フルエース被ってたんでよかったんですけど、ここを、ずーって吸ってる時に、
やっぱそうな
んね、気が放ったんですよ。はって気がつい
て。あ、じゃあ、当たった瞬間は覚えてないけど、滑走してとか
覚えてる。滑走覚えてるんですよ。やってもたーってなって、で、バイクはもうその辺転がってて、で、僕、両足も動かれへんなってて、特に右足が完全にあかんかって、僕も絶対大腿骨折れたな。で、まあ、生きてるだけの、こう、儲けもんじゃない
ですね。
ですぐ、こう、後ろの車とかが救急車呼んでくれて、もうすぐ後でタップカーとか来てたんで、あれやってたらもうほんまに一たまりもなかったよ。ちょっと 1.5 トンぐらいのちっちゃいトラックやったんで、まあ、よかったですけど。
やけに冷静じゃないですか。
で、僕がやってもたーってめっちゃタバコ吸ってんの、その時。それを今、釣りに、その当時釣りに言うと、そんなやつおったら殺すって言われたんですけど。
本当、最初にバイクをこかした時って思うのが、オートバイとか、自分の体うんぬんの前に、やってもうたっていう風な迷惑かけ
と
か。
すごい。それは普通に走ってる時にこけ
よ。僕最初にこけたのは、夜中に走ってて、実家に帰る時に、ある先輩に借りてた、FZR を、ハッチバックの車に、標識に見て、前見たら、あ、オートバイ止まるねっていうので、下に潜り込むような形で、ガチャンっていう風にして、壊しちゃ
う。それもそのあれですか、夜のホテル帰りでこう。
ああ、帰り、ホテル帰り。
疲れ
てましたもんね。
もう普通に実家帰る。
もうファイターの後やもんね。
やっぱ俺もうだからスケートダサいって感じで。
トレーラーの下に突っ込まれて、こんな豆になって帰ってきた。
豆
になって帰って
きた。なんだったらルイさんが下水話を用意してきてくださいって言うから一生懸命絞り出した。
まだまだ持ってますよね。まだ持ってる。第2回もあるかな。
で、僕はその時そのまま救急車運ばれて、で、うちの、まあ、おかん来て、おとん来て、で、あ、おかんが来た時に、まあ、その何人か、おとんと何人か連れて、バイク回収しに行ってよ、っていう、うんうん、もう、物を見てなかったんで、煙だけ出てたんしか見てなかったんで、はい、あの、回収しに行ってよ、って言って、僕ずっと1ヶ月半、
冷静に考えて煙出てる段階だ
ったんですよ。煙がプシューって出てただけみたいなんで、で、後で聞いたら、バイクが真っ二つ。
なかなかないっすよ。
バイクは真っ二つになってて、
コアファイターで脱出した
の。もうまさにそんな感じですね。
帰れる場所があるってね。
僕はコアファイターの方ですね。
絶対違う。
上の部分と下の部分が。で、その時にたまたま警察の人が、よう生きてありますね。その時にバイクがほんまに壊れるか、本人が死ぬかのような事故で、たまたまバイクだけが壊れて、
当たりどころがたまたまバイクだったってだけで、まあ、もちろん自分も当たってるにしても。
いや、めっちゃ当たってますよ。だってもう変わることないですよね。
だってバイク真っ二つにしろって言われてなかなかできねえよ。だって
バイク真っ二つになるような吹っ飛び方をして、死んでなかったわ。確かにラッキーっすよね。
あれ合体するメカじゃないから。
リュウレだったら間違いなく燃えてるレベルですよね。フレームが。
フレームが穴開いて。
穴開いて、
まあ、燃えてます、
ね。九死一生というか。
うん、もうでもラッキーでしたね、あれは。
なんだろう。なんだろう。
それも大腿骨じゃなくて、ここの、まあ、常に細い方があるじゃないですか。そばしか折れてなかったよ。で、救急車がバーって来て、で、まあ、この辺も完全に両腕すりむいてて、普通の服、はい、普通のなんか肩シャツみたいなの取ったんで、両腕は完全にすりむいてて、ジーパン履いてて、ジーパンもこの辺血がついてて、で、こっちはもう完全
に
動かない。
僕じゃそこはもうその時に。
そうそうそう。
そうだね。
おい、なんでやねん。
フルフェイスだった。フルフェイスで守られてたの言われてた。
フルフェイス。フルフェイスだって、全部行って、最後ここに誰がカッパやねん。で、救急車の隊員が僕、もう右足動かへんから、もう、どないかしてくれって言ってるのに、こっちばっかりこう処理しようって言ってて、いや、ここすりむいただけやんと思ってて、その、緊急搬送にそうされて、医者が最初に言ったんが、ああ、さらに言ってるわ、それ。で、今ここ抜かったんだけど、で、ここ、もう、ぱっくり割れてて、皿が見えてて。うん。
それはやばいっ
すね。いや、じゃあ、その、救急隊員の方の処置が適切だ
った。適切、めっちゃ適切
やった。右足じゃなくて。
左足。あれですね、バイクに再び乗ることができたのはラッキーですよね。
いや、おまけでそんな事故やって、自分が乗ろうと思ったのもすごいと思いますし、
周りも。僕だって入院中ずっとあの元GP のビデオをずっと見て、で、
よく医者
の2枚に来る人はもうバイク雑誌ばっかり持ってきて、唯一あの会社の先輩で汚いやつが官能小説持ってくるね、看護
官。いる。
俺、上、もう言うたら全然元気やん。怪我やから。で、看護婦物の持ってくるやん。なんか若いやつとかちょっとこう。
やっぱり、そうですよ。
そう、部長さんとかとこう、まぐわうやつ、わーっかいのずーっと見てたら、その当時の、その、整形の、看護師長さん、まあ、言ってんじゃん、看
護師さん。当てはめたん
が、また若くて結構かわいいのよ、腰上やねんけど。で、来る若いやつは若いやつで、だいたい整形って、そういう、
ね。若いですね。
ああ、そこ
で。だから若い、若い、うん、まあ言うたら、みんな体が元気なんで、基本的に。そういう人が多いんで。おぉ、あれはたまらんかったね、1ヶ月半。
それはもう、ラッキーな話で。
ラッキーなんか朝ですか？
ラッキーじゃない。で、その当時、傷口が塞がるまではお風呂入られへんので、こう拭いてもらえる。
でも、プレイ。
もうプレイと思うんですよ。
体拭いてもらえるんで、全部体拭いてもらって、うん、で、まあ、最後ここ、パンツいっちゃうんで、ここ、ここはできるよね、自分でって言うから、
ああ自分
いや、ここもって言ったら、タオルを、パン投げて、
マジですか？
やって
くださいさ。
僕、
プレイじゃないですか。
あれですよ、骨折した時に、新潟の病院でやった時に、自分でできますんでっていうふうに言ってるのに、うん、がっつりやられました。
うまい。だってな、
ここも
いや、また下水や
る。またもう、
もう自分でできるんで。
それは
プレイボーイ。
同じ保険料払ってるのおかしい。
ねえ、
保険料って何ですか？
ドンさんね、かわいそう。
そう、
やっぱ好みだろうな。
ドンさんはタオルかけられて。
病気で入院した時も、すごい高熱。
タモさんは、疲れる。
僕はちゃんと
死ぬっていう病気
だった。タモさん、羨ましいじゃないです
か。ほんまの大病や
で。だけど基本なんで、肝臓症ですとか、それ、絶対最初が基本なんで。
だから、あと2日で死ぬっていう病気も、もうしんどくてしんどくて、ほんまそれどころじゃないんですけど、まあ、緊急入院する前のその外来に行って、
あと2日で死ぬのに復活してこんな元気の方がよっぽどない
じゃあ、もう、
そうね、
もう、これは自分は死ぬと思ってたんで、
看護師
さんに持ってる場合じゃない。熱さましの座薬を持ってきた看護師さんがまた僕のタイプの人だったんですよ。
はい。
で、これ自分で入れるって言われたから、うんうん、入れてって言
って。余裕あるじゃねえか。
また違う。
ちょっと待って。ラッキーな話ですよ。月曜日の話だったらラッキーな話ですよ。
ラッキーな話ですよ。もう最後にこの人に教えてもらったらいいわと思って。
ケツは何したの？
ケツだから在庫やから。ケツ余ってる在庫。入れて。
俺それだけは思ったけど、何を言うてもな。
ただそこでこうなるかやったら全然ならないですよ。もう、ほんまにしんどって真相やから。
ないか
もう真相な、もうあかんわんけど、もうあかんねんけど、この日は見てって。
けど俺それ、もうダメだった。ケツの穴にしたらいけんと思った。
あれ、医者が触診で、なんか、痛いとかないんですか？なんであるじゃないですか。
ありますね。
あれ意味わかんないですよね。
やばいっすよ。
あれ普通に痛いっすよね。
ほんとに。
やんないもん。触診
する
の
やんない。突っ込
まれるやつ。突っ込
まれるやつ。
この間、マメオさんがやられて。
マメオさんの。
年くるとね、意外とあるんだけど、俺絶対恐怖する
もん。俺20代前半の時やられてましたよ。
あ、お尻。
なぜあれなんかね、
僕もお化け見る
のやられてましたね。おかしいよね。貧乳でしたっけ？ずっと、なんか、貧乳と死ぬような話み
たいな。高津の思う
か。ね、
あの辺のロスタイムの話が面白くてしょうがない
。しかもさ、あっけも全然バイク系じゃないんだけど。次中身があるから。
これからみんな味わうんですよ、きっと。
俺、まだやられたことない。でも、ねえ、あの医者のセリフのくだりがちょっとやばかったっすよね。これが前立腺だよって。わかるかい？
わかりますね。
あれはネタだと思いますけどね。
内臓カメラやったけど、
医者がエネマグラム
やったから、ということですよね。入るまでやって、お腹にカメラ入ってきた時点で、もう、寝てたんで、起きたらもう終わり
です
もんね。
そう
なんですよ。
あの気持ちのいい薬をね、入れられるんですよ。
そんなにやばかったんですか？
いや、僕、胃カメラの時は僕今もう気持ちのいい薬入れ
てもらう。そう。
胃カメラは、
無痛の、そうですね。っていうか、麻酔を入れて、そうそう、全身麻酔を軽くかかった状態で
やる。安定剤入れてたのかな？
いや、
麻酔。鎮静剤やった
から。胃カメラの時と一緒ですか？
もう、
胃カメラ。
俺、運転したかったんで、初めての2カメラの時は、運転するんで、それにいらないですってやったら、もうね、もう、ずーっと、喉に指突っ込まれて、えぐやって
る。そう。じゃあもう麻酔効いてないでしょ、あんなもん。
あれは喉の麻酔するじゃないですか。
なんか麻酔と鎮静剤があるんですよね。
鎮静剤はもう全身の、気持ち多くなるんです
だから俺、
もう。うまい下手ってある、見たくて。
わかんないけど、もうね、もうレイプされるってこんな感じかなみたいな。 何もできなくて、ずっと。
え、電子でかい。それ、今ラジオ。
だって昔、持ってきたかったんですからね、あれ。
覚えて
る
カメラ。
だけど、あの、採取できるやつだから、まあまあ、まあ、昔よりは細くなってると思うんですけど。
昔は随分細く
なってる。もう、えぐえぐえぐやって、もう、しかも何も抵抗できないじゃないですか。
そう。
もう完全に犯される感じで。そう。で、もうこんなの無理と思って、その次の年からは、腕打ちしないんで、その小さい材
使って
。そしたら、やってもらうじゃないですか。記憶ぼー、なんかぼーっとしてきて、で、いつの間にか終わって、で、とりあえずここで、なんか30分とか1時間休んでくださいって言われて、休むじゃないですか。でも帰っていいですよってなって、電車に乗って帰るんですけど、まず電車に乗ってる記憶もないし。
あ、やっぱ、聞きすぎるんですね。
駅でちゃんと、いや、ちゃんと乗って、
俺普通に、大丈夫、全然電車がありますんで、
ちゃんと電車乗って、ちゃんと金払って、
やってるんですよね。
電車出て、まあ、朝ほら抜いてるから、腹減ってから箱そば食って、出社するんだけど、だって記憶がよく、はっきりしてくるのが、
昼とか。
そう、昼過ぎぐらいいいですよね。はいはいはい、俺、どうやってここまで来たのかなって思います
。睡眠なんですよ、ね。睡眠の、だから、要は、麻酔の効きすぎですよ、ね。
あれ、やばい。でも、なんかあれ、ぼーっとして気持ちよかったな、みたいな感じ。
あれ、よく言われるのが、お酒飲む
っていう意味なんだ。麻酔が効く原理がもともとよくわかってない。
分かって
ない。ただ、その、お酒を飲んで、こう、酔ってる状態のと、ほぼほぼ変わらないらしいんで、
うん。
だから、酒が入ると麻酔が効かないんですよ。
お酒飲んでる時は効かない。
酒、すっげえアル中の人、麻酔効かないっていう
のは。効かない。
ずっと同じ状態だし、
ですよね。
だいたいその、精神というか、その、神経的な酩酊するのと麻酔がほぼ一緒らしいんで、そこまでしか分かってない。
結局、お酒飲んで酔っ払う度合いが人によって違うのと同じで、麻酔の効き具合って、一定量の基準があるけど、結局一定量で効く人と効かない人っていう差は、お酒飲んで酔っ払う量が人によって違うのと多分一緒。うん、
まあもうサイズ
じゃない。
サイズが違うのと。
ですよね。だから、
はい、
血
中のあれの成分が違うの
と。やっぱり体勢がないと、ルイさんみたいに酩酊するっていう風なのは。
結構しました。
あれ、体勢じゃないです。
体勢
じゃない。
体勢ではない。
体質です。体質です。
あと、俺も友達が入院したときに、安倍首相と同じ病気。
胃腸の腸ですね。
胃腸も、はい、入院したときに、やっぱり、すげえ、何件も探し回って、うん、看護婦物を持ってった。
それ基本ですよね。もう絶対基本。
なんていうか、それって、絶対やっぱり、
あと旅行物な。ツーリング系の旅行物な。
もうこの辺
が。ナース物はさ、ナース物はあるけど、ツーリング系旅行物と見たことない。
だから、ジャランとかでしょ。ジャランとか持ってって、ちゃんと旅行行った
りする。ああ、びっくりした。ツーリング系旅行物のそういう本があるのかと思って、ぜひ見たいと思っちゃう。
うん、え、そっちの、そっちの。
ないわ。それはないと思う。
ツーリング先で
やる。よくあるなんて言われちゃったら、ちょっと送ってくださいよ。
そう、バイク乗ってバスガイドでやるとかね。
旅にまた行きたくなるとか、
ゲロとか、ゲロ
と、あと、下タイロと、
まあ前向きになるや
つ。そう、添乗員はやりやすいけど、バスガイドはやりにくい。
ローハン、ね、これね。
それでも、あれそう、20年以上前の話なんで。僕のローハンは、まあ、通用しないですよ、
ね。おい、うちの母親がバスガイドだから、ちょっと聞いてみる。だいぶ昔だけど。
バスガイドは、
バスガイドは、さんは結局、運転手と、大体
昔はあったらしいです。
あ、昔、それは昔、
バスガイドと仲良くなる以前に、バス運転手さんと仲良くなる機会がやっぱ多かったんですよ。で、まあ、いろいろ、
ね、
いろいろ話を聞くと、やっぱ昔はそういうのは、
そこで攻略したわけです
。大なり小なりやっぱあったっていうのは、
やっぱりね、
寝泊まりする場所も一緒だったりするってケースも
昔
は。
ね、
そうなんです。今でこそ部屋離れてますけど、昔は結構コスト削減するのに、同じ部屋で泊まったりっていうことで、四六時中同じところだったりするケースもあったっていうので。
それはバス会社に就職したくなるよね。
だから、やっぱり、
バス会社行かなかったんだろう。
そのバス会社に
来る。バス会社の、 ガイドの量を探したくな
る。でも、ほら、
それはね、うちの親父は、なんかその、なんか観光で行ったバスの、うん、バスガイドに手出したらしいんで、聞いてみて。
それが奥さん、
うん、お母さん、ね、お母さんね。
あの、すげえな。大
らかだったらしい
ですよ。何ちゅう髪
行くの？聞いたことないけど。
それこそ、
会社の旅行のあれで、の時のバスガイド、
僕が20年以上前の界隈でも、それはさすがにご法度なんで、そういうのはなかったけど。
あなたご法度もクソもないじゃない
ですか。僕はどこでもご法度でしょ、バレたら。
バス会社同士がご法度だから。
バス会社同士
で。よそもんだからやり放題。
何言ってるんですか、僕はただ単に、純粋な付き合いをしただけの話じゃない。
純粋な三人掛け持ちを。
純粋。
おっさん、おっさん、
結婚をしてなかった時です
か。全部純粋やもん ね。かけ持ちもやけども。
純粋かける3みたいな感じだもん、
ね。あ悪意しかない。悪意しかない。
それめっちゃ落とし入れられてる。
大丈夫。今が一生懸命ならいいんすよね。
そうっすか。
そうっすか。そうそうそう。そうも
うなんだろう、素直にうんって言えない。
やりましたって。やりました。ただ次いいんですよ、別に奥さんがこう代わりに来ても。
あ、全然いいんですよ。
うん。うん。奥さんが今度喋る。奥さんと喋るか。
下水話を。
だけど。
旦那には言えない、下水話。
今まで言ってなかったけど、奥さんの若い頃にも同じぐらいのことがあったら、ちょっとすごい。
だんだん見えない、ケースで話を奥さんから聞いた時に、全員がこう知って
る。すごいじゃないですか。それはないって絶対信用して
る。だけど、聞きたくないよね。知らないままでいたかったよね。
さすがにそれはないとしか言いようがないですね。
だけど、だって男にあって女にないっていう理屈もないじゃないですか。
そうですね。
言わないだけ。
うん。いや、それこそあれですよね。
女の方が隠すのうまいしね。
よく言う、知らない方が幸せっていうのは方言。
もう一番にそうだと思います、それは。
僕は、たとえそうだったとしても知りたくはないですね。
あ、そうなんだ。
わかる。知らない旅行。まあ、じゃあ、ゾーンさんの九死に一生を得た。
う
ん。
ラッキーな。
ラッキーな。これ、そこが。
あと、ちなみに、今、僕、こう、ペンダントしてるんですけど、これがその時飛んでいったんですよ。ポーンと。
その時も
その時飛んでいって、なくなって、ああ、ないわ、と思ってたら、たまたま、その、後から来た車、言うたら、ね、セドリックかなんかのおっちゃんが、これ自分のかって言ってた。
へぇファイティングじゃないですか、それ。
いや、あ、この側はそうなんですけど、こっちの方。あ、
それ。
こっちの方は、僕19ぐらいの時からずっとしてて、で、それがポンと飛んで、あ、もうなくなった、もう、僕らじゃこれが助けてくれたんやと。
うん、それがなんかその、バスガイドさんとかで、なんかそっからとか。
これバスガイドさんの声ですよ。バチ当たるわ。バチ当た
るわ。へぇ、お守りだ。
お守りですね。
まあ、でも真面目に、でも、まあ、誰が見たらどこで話じゃないですよ。今は、多分、今も乗ってる人ってのは、昔よりは慎重になってると思うんですよ。
うん。
そう。今でも乗り続けてるってことは、無謀な時期よりはね、でもまあ、そういう時もあった話で。
フラッシュバックがないとは言えないですね。
それもあったし。
だから。
でも、それでも乗ろうと思ったらやっぱすごいなと思います、ね。
確かに。そんな思いをしてまでまだ乗るか
で、その入院中にだから会社の人がわーって来て、まあもう、二度とバイク乗るなと。
うん。
もうわかりました。わかりましたって言いながら、もう、
元
GT のビッツと
か、
バイク立ち積んでて。で、すごい偉いさんが来て、僕ちょうどその時元 GT のビデオ見てたけど、ずっとこう、ガーン見てるから眠たくなってきますやん。で、ちょっと、うとうとってこうやってる時に足ポンポンって叩かれて、パッと見たら、すごい偉いさんが二人パッと立ってて、ああ、すいませんって言って、寝てしまっててすいませんって、お見舞いに来てくれてたんで、すいませんって言ったら、もうそのビデオをずっと見ながら、お前まだこれでへんなって。
そこがマルケスが転倒回避するシーンだ
よ。
あのマルケスすごかったですよね。
まあ、今回のもそうですけどね。
全然わかんない。今回は見れないんで。
滑ってて立ち上がってるからね。
あれ道が
グラベル、グラベルで乗っちゃったからしゃあないだ
けど、ね、すんげえ持ちこたえましたよね、あれマルケス。
俺、グラス
持って。あれね、グラス持って。他の人に当ててあげて。
今回はここまで。
次回に続け、
イエーイ。
みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組アットミズキ、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。